整骨院、接骨院、針、灸、あんま、マッサージのかかり方。整骨院、接骨院で柔道整復師による手術を受けられた場合や、針、灸、あんま、マッサージを受けられた場合の健康保険の対象は次の通りです。整骨院、接骨院で柔道整復師による手術を受けられた場合、骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉離れを含む。骨折、脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。日常生活による単なる疲れ、肩こりなどに対する手術は保険の対象にならず、全額自己負担となります。針、灸、あんま、マッサージなどを受けられた場合、針、灸、神経痛、リュウマチ、K1 症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患。あんま、マッサージ、筋麻痺、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例。保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書、または診断書が必要です。単なる疲労回復、胃安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象とならず、全額自己負担となります。問い合わせ、国民健康保険に加入している人は、保険年金課、内線155-188。後期高齢者医療保険に加入している人は、府後期高齢者医療広域連合給付課、電話06-4790-2031。福祉、災害見舞金などの申請を。本市では、市内在住の人を対象に、火災や風水害など万一の災害の際に、被災者またはその遺族に災害見舞金や死亡弔慰金を支給しています。支給額は次の通りです。災害見舞金。災害の程度。住家の被害が全焼、全壊、流出の場合、支給額。1世帯10万円。住家の被害が半焼半壊の場合、1世帯5万円。住家の被害が床上浸水などの場合、1世帯3万円。死亡弔慰金、死亡、火災、風水害、交通事故など、1人10万円。申請方法や支給要件など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、地域福祉課、内線282。休日急病診療。診療日、日曜日、祝日、年末年始。私立休日診療所。電話28-1333。1内科、2歯科。受付時間、1の内科は午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。2の歯科は午前9時から11時30分。年末年始は午後1時から3時30分も受け付けます。済生会富田林病院、電話29-1121、小児科、中学生まで。受付時間、午前9時から11時30分と午後1時から3時30分。救急安心センター大阪、救急医療相談窓口、電話、#7119。体調が悪くなった、怪我をした、などで、病院へ行った方がいいか、救急車を呼んだ方がいいかなど迷った時は相談を。相談員、看護師が 医師の支援体制のもと、24時間相談に応じます。相談の結果、緊急性がある場合は、直ちに救急車が出動します。つながらない場合や、IP 電話、ダイヤル回線からは、電話 06-6582-7119 へおかけください。歳末特別警戒を実施。みんなで力を合わせて安全安心まちづくり。年末年始は現金を狙ったひったくりや空き巣などの侵入犯罪、特殊詐欺の被害が多発することが予想されます。12月の歳末特別警戒期間中には、警察や防犯委員会、町会、自治会などによる街頭啓発活動や夜警が市内各所で実施され、犯罪の被害防止を呼びかけます。皆さんも次のようなことに注意して被害を防止しましょう。特殊詐欺の被害防止。オレオレ詐欺の犯人は子や孫を名乗り、風邪をひいて声がおかしい、携帯電話の番号が変わった、などと騙してくるので、必ず元の登録している子や孫の電話番号にかけ直して確認しましょう。架空請求詐欺の犯人は、有料サイトの未払い料金がある、連絡がなければ法的手続きに移行する、などと騙してくるので、身に覚えのない請求は無視しましょう。ひったくりの被害防止。手荷物は車道と反対側にしっかりと持ち、自転車のカゴにはひったくり防止カバーをつけましょう。自動車盗、車上狙いの被害防止。自動車を駐車するときはエンジンキーを抜き、ドアロックをしましょう。また、防犯装置をつけるようにしましょう。車内に現金や貴重品などを置いたまま車から離れるのはやめましょう。子供や女性に対する犯罪の被害防止。一人で遊んだり、知らない人について行ったりしないようにしましょう。夜間の一人歩きは特に気をつけ、明るく人通りの多い道を選びましょう。歩きながらのスマートフォンの操作や携帯電話、音楽プレイヤーの使用は不審者に狙われやすくなり、危険なのでやめましょう。侵入犯罪の被害防止。玄関や窓は防犯性能が高い施錠器具に取り替えたり、補助錠を取り付けたりしましょう。ワンドア、ツーロック。短時間の外出時でも必ず戸締まりをしましょう。また、在宅中でも施錠しましょう。家の周りは夜間でも明るく、見通しの良い環境にし、センサーライトや警報装置などの防犯器具を活用しましょう。問い合わせ、富田林警察署、電話 25-1234。
12月3日から9日は障害者週間、共生社会の実現を目指して、障害者の福祉についての関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会や経済、文化などあらゆる分野の活動に対して積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から9日は、障害者週間と定められています。本市では身体障害者福祉協会をはじめ、関係機関が協力し、街頭啓発活動などを実施します。知的、発達、精神障害のある人は、外見からは分かりにくく、人との関わり合いやコミュニケーションが苦手という人が多く見られます。障害のある人への応対は、ゆっくり、丁寧に、繰り返しを基本とし、みんなで障害者を特別視しない心のバリアフリー社会を目指しましょう。 障害のある人とのコミュニケーションのコツ。リラックスした雰囲気を作り、相手の様子に合わせて話をよく聞く。質問により相手の気持ちを確認する。はい、いいえで答えられるように質問する。駅号などを用いたコミュニケーションボードなどを使い、視覚的なコミュニケーションを図る。障害者相談員制度のご利用を。本市では障害者やその家族から福祉などに関する相談を受け、必要な助言をする同制度を実施していますので、気軽にご利用ください。相談員は次の皆さんです。肢体障害関係、田中博さん、桜井町、電話 25-8630、岡部和人さん、梅の里、電話 26-0167、西田拓司さん、清水町、電話 26-3080、竹野恵美子さん、楠木町、電話 25-2714。聴覚障害関係、クリス・ミスズさん、桜ヶ丘町、電話とファックス 24-1587。北野高夫さん、藤沢台、電話とファックス 29-2448。視覚障害関係、中井美代子さん、若松町西、電話 23-5740。知的障害関係、宮崎幸美さん、別津、電話 24-2461。井上節子さん、菅、電話 54-5630。精神障害関係、山本純子さん、NPO 法人総支案、電話 70-7673。山本勝子さん、ことぶき町、電話 090-9620-7419。問い合わせ、障害福祉課内線192。12月4日から10日は人権週間。みんなで気づこう、人権の世紀。考えよう、相手の気持ち。未来へつなげよう、違いを認め合う心。国際連合では、世界人権宣言が採択された12月10日を人権デーと定めています。また、法務省及び全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め、人権尊重志向の普及・向揚に努めています。今年は世界人権宣言が採択されてから70回目の記念となる年です。この機会にすべての人が互いに理解し、尊重し合えるよう人権認識を高めましょう。また、障害の有無、性別、国籍、文化、出生、年齢などの違いを超えて、あらゆる人が様々な場面で参加、共同できる社会を築いていきましょう。問い合わせ、人権政策課内線472。
街角トピックス。写真とともに見る10月から11月の出来事。市表彰式、28人と7団体を表彰。11月3日、スバルホールで市表彰式が挙行されました。式典では、市表彰条例に基づき、市政や自治振興、教育文化、公安防災、産業振興、福祉衛生、全校の各分野で活躍、貢献された皆さんの功績をたたえ、多田市長から表彰状を授与しました。今後もそれぞれの分野でさらなるご活躍を期待しています。 朗読で味わう文学の世界。10月26日、中央図書館で大人のための朗読会、聞いて楽しむ読書が開催されました。穏やかな優しい声で朗読される紀行文や、感情豊かに朗読される小説などに、参加者らはうなずいたり、笑みを浮かべたりしながら聞き入っていました。参加者らに感想を聞くと、登場人物の表情やその場面の風景が見えるようだった。富田林の民話など知らない作品も知れてよかった、と満足そうな表情で答えてくれました。家族みんなで災害に備える。11月10日、レインボーホール市民会館で、体験しながら学べるファミリー防災イベントが開催されました。当日はたくさんの家族連れらがスタンプラリーに参加しながら応急手当の体験をしたり、防災ボードゲーム「家まですごろく」で被災時に考えられる注意点などを学んだりしていました。また災害備蓄品の展示や講演会などもあり、参加者は日頃の備えの大切さを改めて感じていました。